宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード97。こんにちは、うたこです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。最近なぜだか忙しくて、やりたいことが全然できなくて、ちょっとストレスを感じています。いや、忙しいのはね、いいんですよ。やることがあるってすごく幸せなことなんです。アメリカ生活始めの方は暇すぎて自分を見失っていたので、やることがあるってすごいありがたいことなんです。わかってるんです。私基本的に日々忙しい方が自分の性に合ってるというか、充実感を感じるというか、よしってなるんですけど、でも一方でやりたいことがね、多いんですよ。ちょいちょいこういろいろと手を出したいタイプっていうか、気になったことはやりたいし、やりたいことが次から次へと出てくるんですよね。で、そのやりたいことというのは、大きなこと、1日がかり、もしくは数日必要となるようなプロジェクト系だったり、少しずつ継続して進めたい系もありますし、本当に数分で終わるんじゃないっていうこととかもあるんですけど、全然ね、それらのやりたいことが進まないのですよ、最近。日々のスケジュールでね、ここはちょっと時間取れるなとか、この日これをやろうとかね、考えるんですけど、まあ全然できないんですよ。やらなきゃならないこととか、あとはまあ家事とかね、その他もろもろが想像、予想以上に時間がかかったり、予想外のやらなきゃならないことが湧き上がったりで、なんかね、なんやろなってなってて、でも忙しいことは素晴らしいことで、本当に前ね、友達に言われたことがあって、日本語で何て言えばいいのかわからないんですけど、 Keep yourself busy で本当に Proud of you だよって言われて、日本でこういう表現ってするっけ、そのこうアメリカにいてね、英語も十分できないし、できることも限られてるしって言って、こうただ家に毎日引きこもったり、あとやることないな、人生暇だな、ブツブツってこう不満を言うんじゃなくて、自分からいろいろ行動して、自分で自分の毎日を忙しくね、予定を作ってこう充実させていく感じのことなんですけど、その Keep yourself busy。 日々忙しくやっててね、頑張ってるね、それってすごく大切なことだよって、その友達に言ってもらったことがあって、すごくその言葉に救われた感もあったんですが、なんかね、何が言いたいかっていうと、ちょっとさ、何が幸せなのって最近わからなくなってきましてすごくいきなり深い話になりつつあるけど、こうゆったりね、特にこう山もなければ谷もないけど、こう心穏やかに家で一人でこう過ごす時間を楽しんでね、読書をするとか、チクチク系するとかね、料理をするとか、こう刺激的には低いですけど、なんかそういう、なんていうの、ロハスな生き方っていうのかしら、そういうのを本当は求めてるんじゃないのかな、なんていう気持ちがあるんですよなんか自分で自分のことを本当に分かってないんですけど、なんかそういうなんかゆったりとした、なんかこう自分と向き合って心穏やかにな生活がしたいななんて思ってるんですけど、こうちょっとね、東京に疲れた感が、まあアメリカに来た直後は少しあったんですけど、わかります？ちょっと田舎に住みたいよう時期、なんかちょっともう人混みとかもちょっと疲れたし、外出もするのもね、まあ疲れたし、まあゆっくり田舎の山奥で暮らしたいなみたいな、まあ、そうアメリカに来て最初はそんな感じだったんですよね、多分気持ち的に。でもそんなね、何もない時期が長すぎると、うおーい、何も刺激ないやんかーいってなって、まあその今のようにいろいろ動き始めるんですけど、 でもふと立ち止まると、あれ、ゆったり生活求めてたんじゃないんだっけ私みたいなまあ忙しすぎるゆっくりすぎるというのもあれですね。なので中間がいいんですかね。まあでも今の私はね、やりたいことが全然できないのって何なのみたいな、こうアクセクした日々から一転、その、まあ、東京とかに住んでてね、こういろいろ忙しい日々から一転、ここアメリカに来てから、こう今の生活ってそんなにこうぐるんぐるん日々こうがむしゃらに回転しなくていいのに、なんか自分でわざと回転しちゃってんじゃないのみたいな、ちょっと表現が分かりにくくなってきましたけど、まあなんかこうせっかくねやりたいことをやるっていう生活ができるのに、まあ、何に毎日こんなに動き回ってるのっていう感じがなんかちょっとして、まあ、本当ちょっと何言ってるかわからなくなってきましたが、まあ、要はね、ないものねだりなんですよね、人間というものは。本当こう忙しいとゆったりを求める、ゆったりすぎると忙しいを求める、なんですかね。何が自分にとっての幸せなのかという、まあ、人によって違うと思うんですよ。その人の好みですよね。でも自分で自分がどう感じているかがちょっと最近わからなくて、いや本当未だに自分探し真っ最中っていう状態ですね。はい。誰かこのなんかモヤモヤを分かってくれる方いますかね。仲間募集中です。はい、ということで本日のエピソードですが、今日はですね、何にお金をかけるかというのは人によって違うよねという話をしたいと思います。その他 What I miss about Japan なども予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今日はですね、人によってどんなもの、どんなことにお金をかけるか、まあ、逆にどんなもの、どんなことは特に気にせずどうでもいいと思っているかというのは違うよっていうことについてお話ししたいと思います。最近ね、改めてこの何を大切にするか、何にお金をかけてね、生活ましてや人生の中心に持ってくるかって人によって違うよな、すごい人によって違う、面白いなって思いまして、ちょっと皆さんとそのお話をしたいなと思ってですね、パッと考えて皆さんは何にはお金を惜しまない、または逆に何はどうでもいい、あの安物でもいいとかってありますか？まあ、私はね、まあ、まず一番初めに浮かんでくるのはやっぱお酒にはお金かかっちゃってますよねダメやね、もうね、飲んべえなんで仕方ないんですよ。本当お酒を飲まなければ我が家の家計はもっと楽になるって分かってるんですけどね。でもこれこそ本当に一部の人は同意してくれるけど、他の人、まあ、この場合で言うとお酒を飲まない人には分かってもらえないっていう、その人によって違うよねっていうところだと思うんですけど、まあ、もともと私お酒好きなんですけれども、アメリカに来てクラフトビールにはまりまして、その熱はですね、年々熱くなっていっています。アメリカにはブリューリーという醸造所がたくさんあって、あの、まあ、ワイナリーみたいな感じのビール版ですね。で大小様々なんですけれども、我々夫婦にとってはそのブリューリーに行くことが、まあ、楽しみというか、2人の共通の趣味というか、そう、本当楽しみなんです。だから、まあ、どっかに出かけると必ずブリューリービール屋さんを探していくし、まあ、特に出かけなくて家の周りにいる週末とかでも地元のビール屋さんにビールを飲みに行くし、で、まあ、どこの世界もそうだと思うんですけれども、外でお酒を飲むってお金がかかりますよね。まあ、でも、まあ、私たちはそのアメリカのクラフトビール屋さんのビールの味はもちろんですけれども、お店の雰囲気とか、あとボトルのデザインとか、ステッカーとかグラス、 T シャツなどを含めて、そういうグッズを含めて、あの総合的にね、 ビール屋巡りを楽しんでいるんですよね。だから、まあ、週末ビール屋に行くことについては特に節約とかはなくて、行きたいと思えば行くし、飲みたいと思えば飲むし、グッズも買いたいと思えば買うという感じです。そうで、同じお酒についても家飲み、家で飲む時についても私的には少しお金をかけてるかなというところでして、いつからだっけかな、1年前とかもっと前かな、あのですね、安いビールを飲まなくなったんです。私飲まなくなったというか飲まなくしたの、まあ、アメリカで安いビールというと、まあ、大手メーカーの普通のビールなんですけど、まあ、クワーズとかクワーズライトとかバドワイザーとかね、あのメキシカンのもうそういうこう大手の安いビールがたくさんあるんですけど、テカテとかね、そういう系ですね。こうもともとライトなね、軽いビールよりもホッピーなこう苦めの強い苦みを感じるビールが好きな私としては、なんかね物足りないというか、まあクワーズとかね、バドワイザーとかはまだいいんですけど、アメリカにもこう発泡酒的なものもたくさんあるんですよね。こう別に悪く言うわけではないんですけど、質より量みたいな、そういうビールもたくさんあって、前はね結構飲んでたんですが、いやビール好きを語る上でそんな中途半端なことはしちゃいけないというかね、そういうなんか謎の使命感から、まああとはやっぱり自分の好みに味が好みじゃないっていうところからですかね、まあそういうあの大手の大きな会社の安いビールはあまり飲まなくなって、クラフトビールを好むようになりました。で前はね、お金もないのに高いビールを飲むなんてって思って安いビールを飲んでたんですが、家ではね。でもよく考えてみたら、安いあまり好きでもないビールを何杯も飲むよりも自分の好きな味のビールを一杯飲む方が幸せだろって悟りましてあ、そう、あとはね、ちょっと前に出会った英語のインストラクターの人がいて、私と同世代だったんですけど、女の人で、その人もクラフトビールが好きで、ビールとかあとビール屋さんの話でよく盛り上がってたんですが、その人が安いビールは私絶対に飲まないって話をしているのを聞いて、すごく影響されたっていうのもあります。そう、あのかっこいい響きには流されやすいんですよねはい。あとお酒で言うと、まあ、家ではビールの他にワインもよく飲むんですけれども、ワインについては逆にこだわりは少ないです。いや、ワインもね好きなんですよ。で、赤か白かと言ったら赤、甘いかドライかと言ったらドライっていうことぐらいしかこだわりがなくて、まあ、こだわりがないっていうかね、知識がワインについてはなくて、あ、これが好き、これはあんまり好きじゃないっていうことがわかるくらいで、あの味の違いがねあんまりワインについてはわからないんですよね。そうだから、まあ赤ワインでもその種類、カルベネとかジンファンデルがいいっていうことぐらい、私が好きっていうことぐらいのそのまあこだわりというか好みぐらいしかなくて、まあ、白ワインも料理に使ったり、まあ、たまにね白単体でも飲むんですけど、同じく甘いのは好きじゃなくて、まあ、甘ったるいとねちょっと気持ち悪くなるので、だから白ワインについてもドライ系が好きっていうぐらいで、だからね、そうワインはね、もう本当安いもので OK なんです、私。なので、そう、ワインについては安いお店があって、まあ、そのお店で高くても1本出して5ドルですかね。だから2ドル99、3ドル99、4ドル99のワインをいろいろ買ってるって感じですね。そう。なので、ワインについてはビールと違ってお金をかける気はないところなんですね。あと飲み物といえばコーヒーですかね。日本にいて、あの一人暮らしをしていた頃とか、まあ、あと実家もそうなんですけど、インスタントのコーヒーで OK だったんですが、こっちに来て、まあ、初めのうちもインスタント飲んでたかな。でもそのうち、まあ、ちゃんと毎朝ねドリップするようになってからはもうインスタントコーヒーは飲めないですね。なんかあれはコーヒーじゃないただのお湯に感じちゃいます。でもその毎朝ドリップしている コーヒー、あのグラウンドコーヒー、ひいたコーヒー豆はあの結構大容量の安いもので OK な感じですちょっと矛盾してるんですけどね。そりゃコーヒー屋さんからね豆を買ってきて、朝豆をひいて入れたらね、引き立てで香りも良くて美味しいと思うんですけど、まあインスタントコーヒーは嫌いだけど、そのインスタントでなければさらにそこからコーヒー豆にお金をかけるまででもないかなっていう、まあ、謎のストップが自分の中でかかっています。面白いですよね。なんだかわからないけど、はい。あと食べ物についてはどうでしょうかね。我が家はね、あんまり食べるもの、食事、あと食材についてはこだわりが少ない方だと思います。お金はかけないですね、そんなに。よく日本人の方でね、基本お買い物は日本の日系のスーパー、まあ、カリフォルニアでいうとマルカイとかニジヤとか、あとミツワとかに行くという方がいるんですけど、我が家はね、日系のスーパーなんて高くてめったにしか行かないです和食というか、まあ私が作るご飯なんてしっかりと和食と言えるのかわからないですけど、日本的なメニューもそこそこ我が家食べますが、基本的には家の周りの普通のアメリカンスーパーとか、あとはメキシカンスーパーやフィリピーノマーケット、コリアンマーケットとかで入手できる食材でやりくりをしています。日系のスーパーとかに行くとね、普段手に入らない日本の商品や食材でめっちゃテンション上がるんですけど、値段を見てね、購入意欲がなくなって結局買わないというか、まあ、正確に言うと買えないということがほとんどですね。まあ、私の感覚では、まあ、普通に今住んでいるところの周りで買えるもので十分かなって思っています。まあ、幸いなことにフィリピーノマーケットやメキシカンマーケットでは普通のアメリカンスーパーで手に入らない食材とか買えますし、まあ、コリアンマーケットがやっぱ一番ありがたいかな。味噌とかね、あと油揚げとかも買えますし、あの別にわざわざ遠くの日系のスーパーに行って高い商品を買わなくてもいいかなって思っています。まあ、これもね、人それぞれで面白いなと思うんですけど、こうお米とかも、まあ、我が家は普段の行動範囲内で買える、まあ、コリアンマーケットの韓国米で満足しているんですけど、遠くのこう日本スーパーで買う日本米をこだわって買っている家族もたくさん、私の知っているに日本人家族の方はたくさんいますし、まあ、そういう、こう、ここは譲れる、ここは譲れないっていう違いが面白いですよね。はい。あと食べ物から全然話が飛ぶんですが、あのフェイスケア商品とか、あのお肌のケアね、そういう商品も結構こだわりが分かれる部分だと思います。まあ、このポッドキャストはね、男性の方も結構聞いてくださっているので、男性の方にとってはなんじゃそりゃっていうハテナなカテゴリーだと思うんですけど、そのフェイシャル、基礎化粧品はやっぱりこだわって日本の商品を使う人が多いですね。まあ、あの一時帰国した時に買ってきたりとか、まあ、少々高くても通販で買ったりとかっていう方が、まあ、結構周りいるんですけど、まあ、一方私はね、もう諦めてるっていうのもあるんですが、普通にアメリカで売っている商品を使っています。最近ね、あのグローサリーアウトレット、あのうちのエリアにあるアウトレットスーパーなんですが、そこで売ってるね、ビタミン C のクリームにはまっててリピート買いしているところなんですけど、そう、そんな感じでね、全然日本のフェイスケアへのこだわり、フェイスケア商品へのこだわりとかはないですね。まあ、ただ化粧水についてはね、ハトムギ化粧水って皆さん知ってますか？本当に安物でお恥ずかしいんですけど、私ハトムギ愛用者なんですよ。で、まあ、それを知っているいとこがね、そのいとこ、これまで何回もうちに日本からアメリカに遊びに来てくれてるんですけど、来るたびにね、大量に重いのにそのハトムギ化粧水をこう2本とか3本とか持ってきてくれるので、そうなので、化粧水だけは日本のハトムギをずっと愛用できています。でも本当そのぐらいかな。自分ではね、本当にアメリカの商品、その辺にあるもので OK ですね。 メイク、化粧についても同じですね。化粧品も全くこだわりがなくって、まあ、というかね、そうこだわるのが申し訳ないほどの顔なので本当、まあ、その辺の化粧品でパパッと済ませています。こういうのね、美容に力入れている友達に言ったら驚かれそうですねダメですね、ちょっと女子力の低さがバレてしまう。はい、あと洋服については皆さんどうでしょうか。洋服にお金かけるタイプですか。私はね、全然お金かけないです。これもアメリカに来てから、アメリカに来た直後と最近とでまた変わってきたことでもあるんですけど、アメリカに来た頃は、まあ、それまで日本にいた頃からの、まあ、好きなテイストの服とか、それを引き継いで、まあ、いろいろアメリカに来てからも買い物してたんですけど、まあ、当時自分に収入がないというのもあって、基本的には安い服しかアメリカに来てから買ってなかったんですよね。それこそファストファッションのフォーエバーとか、今はなき、あと H&M とか、それからロスとかね、 TJ マックス、マーシャルズとかのね、安いお店とかで洋服買ったりしてたんですけど、最近はですね、このポッドキャストでもよくお話ししているんですが、スリフトストアといって、まあ、セカンドハンド、要は中古の古着ですね、をよく買っています。まあ、最近というかもうここ3年ぐらいはそうかな、ほんと全身スリフトで買った古着っていう感じですね。もう新品で買うのなんて、靴下やあと下着、レギンスぐらいですかね。もうほんとあとは上から下までスリフトの古着っていうことがほとんどです。もう新品で普通に買った服なんてね、全然ないですね、ここ数年。そうで、最初はですね、本当お金をかけずに洋服を買おうっていうことで、そういうスリフトリサイクル屋さんで買ってたんですけど、最近はスリフトストアでいかに自分のスタイル、自分の好みの良い商品を見つけられるかっていうことにもハマってて、基本はね、その辺の服が、まあ、古着として売っているだけなんですけど、タイミングが良くてとってもラッキーだと、すごくデザインが凝った洋服を見つけられたりとか、あと有名ブランドの服が見つけられたりとか、またはまあすごく古くてね、もうユニークな服とかをゲットできるんですよ。そのトレジャーハンティング、宝探し的な意味でも、そういうリサイクルショップスリフトで買った洋服でコーディネートするというのが、まあ私のスタイルの一部にも最近はなってますね。そう、ほんと全然洋服にお金かけないね、私。だってアウターが4ドル、パンツ3ドル。なんかセーターとかね、 T シャツも2ドル、シューズ5ドル、バッグ3ドル。もう全身合計で20ドルいかないとかね、普通に毎日ですからね。うん、全然お金かけないです。そう、我が家はね、うちの旦那もスリフトリサイクルショップ大好きな、まあ、本当もうスリフト大好き夫婦なので、家の中の家具とかも、まあ、スリフトとか、あとクレイグスリフトっていう不要なもの売りますよサイトですね、メルカリみたいな、そういうこうところで買ったものだったりして、全然こう新品っていう新品を買わなくて、お金がかかってないんですよね。もうなんかとってもケチな夫婦って感じなんですけど。じゃあ逆にね、何にお金をかけてるかなと思って、ちょっと考えてもね、あんまりお金をかけてるものって本当にないんですけど、まあでも我々週末とかは結構比較的アクティブに動いているタイプだと思います。それにまあ、少しお金がかかってるかな。まあ、お金がかかってるって言っても、本当に我が家は豪華な外食とかには無縁なんですけど、まあ、でも、おしゃれなカフェに行ってみたりとか、そう、最近はね、この前ハイキングに行った先の町で、おしゃれなね、ベーカリーがあったんですけど、そこで1個5ドルくらいするパンを買ってね、甘いパンとしょっぱい系の惣菜パンだったんですけど、それを買ってね、それが本当心の底から幸せを感じるほどの美味しさで、 まあそういったのがちょっとこう、あ、おしゃれだなというお店に入ったり、美味しそうだなっていうものを買って食べるという、その辺にお金を使っているっていう、まあ小さいなこの夫婦と思われてるかもしれませんけど、まあ、そんなもんなんですよ我が家は。まああとはね、私たち出かけると言ってもハイキングとかキャンプとかが多かったりして、こう豪華なホテルに泊まるってこともあまりないんですけど、まあ例えばキャンプをするってなって、そう、私たちキャンプ好きなんですけど、そのキャンプでのご飯はちょっと豪華にしようとかね、例えばステーキキャンプでやっちゃうってなったらちょっと高いお肉を買うとか、まあ、そんな感じで贅沢をしている感じですね。そこにお金をかけている感じですね。なんかこうやって話してたらね、すっごく節約生活してるっていう感じがしてきたんですけど、まあね、海外に住んでいる身としてはいつ日本に急に帰らなくちゃならなくなるかもわからないですし、ほらいろいろあってね日本で、まあ、そこで飛行機のチケット代もかかるし、なんやかんやでお金もかかるし、まあ、我が家猫がいるので、例えば夫婦2人とも日本に急に帰らなくちゃいけないことになったら、猫たちについてのそのいない間のねケアのお金もいるしって考えると、やっぱり少なからずね、貯蓄をしておかなくちゃってなって、まあ、日々あんまり贅沢はできないですね。まあでも1年に1回か2回大きな旅行に行くときぐらいはお金を使ってもいいかななんて思っています。夏休みに長期で旅行に行くときとかね。とはいえ、まあ我々の旅行といったらやっぱりキャンプ旅行になるので、まあもしも長期間何日もだとすると、途中のホテルに泊まる途中、そう、 何日間もこう長いキャンプ旅行とかになると、間で真ん中は普通のホテルに泊まったりするんですけど、まあそれもその辺の安いホテルだしね本当何にお金使ってるのって感じですけど、まあでも旅先でね、さっきも言ったように気になったお店に入ってみるとか、気になったお土産買ってみるとかね、気になったもちろんビール屋に行ってみるとかね、またビールの話ですけど、まあ、そういうのには気にせずお金を使っている感じですね。うん、まあこう考えると、東京で一人暮らしをしていた時と今カリフォルニアで結婚して暮らしているのとで、全然お金の使い方が変わったなって、いや、びっくりですね。まあ一人の時はね、まず飲み代がすごかったですからね、友達と飲むのも好きだったし、そうでない日は、まあ、一人でもう行きつけのお店があってそこで飲んでたりとか、アル中ですね完全にまあそれから洋服にもやっぱり日本にいた頃はお金がかかってましたね。日本って、まあ、特に東京に住んでるとやっぱり身なりにお金がかかっちゃうかなっていう感じで、いや、そんなに高い服は買ってなかったですよ、まあ、買ってなかったというか買えなかったんですけど、それこそ駅ビルとかファストファッションとかでしたけど、なんて言うんだろう、 TPO をわきまえなきゃいけないレベルがアメリカと比べて厳しい、激しいっていうか、オフィスに出勤するときはこういう服じゃなきゃみたいな、こうオフィスカジュアルと一言で言っても、アメリカだったらすんごい果てしなく広い許容範囲になると思うんですけど、日本のオフィスカジュアルって言ったら結構こう絞られますし、あと季節によってね、スタイルや洋服、あとは生地ですね、洋服の生地とか素材も日本にいるとすごい気にしなきゃいけないですよね。例えば、うん、夏にコーデュロイは着ないよねとか、冬に麻の素材はありえないでしょとか、4月に入ったらロング丈のブーツはどうかと思う、黒タイツはもう履けないとか、10月でシースルーはないよねとか、そういう、こう暗黙のルールが日本ってたくさんありすぎて、あ、買わなきゃ、そういう服ない、買わなきゃ、あ、もうこんな時期、今まで着てたこれはちょっともうあれだから買わなきゃ的な、なんかそういう買い物が多かった気がします。別にいいのにね、同じ服をずっと着ててもっていう感じなんですけど、今となっては別に4月でもロングブーツ履きたかったら履けばいいじゃんっていう感じで、冬でもね、薄着したかったらしなよっていう感じにもう今はなってますけど、やっぱ日本にいた時はそうでなかったですね。 そう、あ、思い出した。そう、日本にいた20代後半の頃って結婚式ラッシュの時期があって、昔からの友達もそうですし、その頃勤めていた会社がその同年代の人が集まっているベンチャー系だったっていうのもあって、もう毎月のように結婚式に行ってた時期があったんですよね。で、その当時はご祝儀貧乏ってよく言ってたけど、まさにその通りでしたね。で、結婚式に着ていくドレス、ワンピースっていうのかしら、もうその同じ仲間内とか同じ会社の人の結婚式が続くと、一度着たドレスはもう着れないなみたいな、もう今となってはなんじゃそりゃなんですけど、何のプライドなのか何の気にしいなのかわからないんですけど、そのすごくね、こう結婚式や披露宴とか、まあ、二次会とかに着ていくドレス、ワンピースにお金がかかっていた時期がありましたね。考えてみたら、アメリカに来てからは3回かな4回かな、結婚式や結婚パーティーに参加してますけど、その時の服なんてね、これまたしつこいですけど、本当スリフトストアとかセカンドハンドのリサイクルで買った10ドルとかのワンピースですからね、着てったの。まあ、自分の気に入ったデザインでこれでパーティー楽しめる、心から新郎新婦を祝えるってなったら、高い安いとか関係ないやんって本当最近は思ってます。本当そうだと思う。やっぱね、もう本当総合的に基本的にはお金をかけるということが減ってきましたね。まあ一方で根っからの貧乏、そしてケチの私なんですけど、でも大人になるにつれて、まあ大人になるにつれてってね、今でも十分にもうおばさんでしょっていうツッコミはやめてください。はい。でもこう大人になっていく中で、だんだん量より質という感覚も高まってきたと思っています。まあ、例えばなんだろうな、文房具ノートとか、ノート書いて思うかもしれないんですけど、そう、あのノート、アメリカであのその辺で売ってるノートって本当に質が悪くて、書く気がうせるんですよ。勉強する気がうせるの。でも質の良い高いノートを買おうとすると結構高くて、勉強に使うとかならちょっと高いノートを買ってもいいかもしれないんですけど、例えば自分の日々のね、ちょっとしたことをメモするノートにそんな高いお金出さなくてもって、まあ、出さなくてもっていうか、そんな高いノートなんて買えないわって今までは思ってたんですけど、でもちょっと前からね、どうせ買うならいいノートを買って気持ちよく使いたいって思うようになったんですよ。私からしたらすごく贅沢なことなんですけど、まあそのアメリカのね、クソみたいな品質のバカ高いノートを買う気にもならないので言葉がすいませんね、あのどうせ買うなら日本のノートを買うか、もしくはアメリカの良質のノートのブランドがあるんですけど、まあ、それがセールになっている時に買ったりとかしてますね。うん。まあやっぱり安いね、1ドルとかのノートと比べたら、例えばセールの時に買うってなっても高いノート買うのかってちょっと迷うんですけど、でもやっぱり量、安いものを量買うのではなくて、いかに自分が気持ちよく生活できるかってことを考えて購入するようにしていますかね。うん。まあ、あとお金を使うことといったら、ソーシャルの場で使うことが多いですかね。その友達とランチに行くとか、お茶に行くとか、そういうことにはお金は特に気にしないですね。やっぱり人とのコミュニケーションって私の中では大事で、女子の友達だったらおしゃれなランチとかね、可愛いカフェはやっぱりテンションが上がりますし、まあ、そういう外食だけではなくても、まあ、ちょっとしたプレゼントとか、まあ、あまり高いものはプレゼントできないですけど、何か感謝の気持ちを伝えるのに使うお金とか、まあ、家飲み、家パーティーへの差し入れとかね、まあ、そういうのは高いからとか気にせず、これがいいな、これが喜んでもらえるかなっていうのを選ぶようになってきましたね。アメリカに来てから人付き合いも厳選されたと言いますか、日本にいた頃よりもこう本当に少数の人付き合いなので、こう浅く広くではなくて、よりこう少人数の お友達とか知り合いとか人付き合いを大切にしているようになりましたね。まあね、ここからどんどん長くアメリカで生きていったら変わってくると思うんですけれども、やっぱりまあどうしてもお友達、日本人の友達なんて少ないですし、まあ外国人とかそのアメリカ人のね友達も、だって日本でも大人になってから友達作るのって大変だと思うんですけど、こっちに来てからアメリカ人とか、まあアメリカ人以外でも日本人じゃない友達を作るってやっぱ大変で、って考えるとどうしてもこう少数の付き合いになってきますよね。まあそうなってきた中でこう相手のことを考えるとか、まあ一緒に楽しむことを考えるってことで、まあそこでなんかケチってどうするよっていう感覚なんだと思います。はい、気づいたらめっちゃ30分以上話してるじゃないですか。はい、どうでしょうか。まあ皆さんの個人的なね、もしくは皆さんのご家庭のによるお金の使い方っていうのはどんな感じなんでしょうか。これは譲れないよとかね、これにお金をかけるのは当然の流れとか、本当はここにつぎ込みたいけどそうはいかない現状なのですとかね、まあ、皆さんのマネー事情シェアをお待ちしております。はい、ということで今回はこの話だけでエピソードが終わってしまいました。今回は何にお金をかけてる、何については安物で OK、 特にこだわりはないという話についてお話ししました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード97、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこいいなのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、YouTube にも同じチャンネルがありまして、毎週同様にエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からもチェックしてみてください。はい、ということで今回はここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!